東日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでまいります。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。今日はキャラバン隊の馬場文子さんがお邪魔しております。馬場さん。
はい、美智子さん、こんにちは。
こんにちは。
今日の絆キャラバン、初沼さんと私は福島市松川町に来ています。本当にいいお天気ですよね。
いいですよね。
最高気温、最高気温17度というふうに私聞いたんですけれども、でも風が強いんですよ。美智子さん中にいたんではわからないでしょ
う。そうです ね, ね、でもね、風が強いので、外の木が揺れてるので、はい、風が強いのわかりますよ。
外を歩くにはやはりまだコートが必要だなという気候です。今週は東日本大震災から2年、鎮魂と復興へ向けてというテーマでお送りしています。今日は今月10日日曜日に行われます福島県サーフィン連盟主催の追悼慰霊祭について、県サーフィン連盟理事長の室原真嗣さんにお話を伺います。室原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
室原さんは震災当時、南相馬市にお住まいだとお伺いしています。
そうですね、はい、小高区にいました。
今は福島市にお住まいということなんですけれども、サーフボードの製作所を営まれています。再開されたのも随分と早かったようですね。
そうですね、僕は震災前3月の11日にあって、でその年のもう7月1日からは再開したんで、結構僕は早い方だと思ってますね、はい。
昨年に続いて今年追悼慰霊祭を行うわけですが、どちらでの開催となりますか？
地元の南相馬市の、北泉海岸で行います。別名原町シーサイドパークといいますが、そこで一応2時46分の、震災になった時間に合わせて行いたいと思います。
室原さんにとって北泉海岸はどんな場所なんでしょう？
僕たちを育ててくれた海でもありますし、その町の、町おこし事業の一環として行ってたいろいろイベントの場所でもあったので、地元の人たちにもものすごくご迷惑をおかけしたり、協力してもらったこともたくさんあります。そんな中、やっぱり僕たち自分たちがやっぱり慰霊祭を行わなくちゃいけないかなっていう気持ちはやっぱりあったんで、今年で2回目、2年目ですけどもね、まだ10日の日にやりたいと思ってますね、はい。
ご自身も海岸で言えば津波による被災、そしてご自身小高区にいらっしゃったということですので、原発の被災、辛い思い計り知れないこともあったかと思うんですけれども、それでも主催者としてこの式典を取り仕切るという今の思いはいかがですか？
今僕一人の気持ちはやっぱちっちゃいものだと思うんですが、やっぱり例えば中通にいる子たち、例えば会津にいる子たち、もちろん地元にいる子たち、みんながやっぱり一日でも早い復興ってやっぱ願ってますし、昔のようにあの頃のやっぱり海に戻したいっていう気持ちはやっぱみんな思ってるんで、そういう気持ちもやっぱり込めて、やっぱり手を合わせていきたいなっていう気持ちはやっぱありますね、はい。
式典の前にはビーチクリームあるそうですね。
もちろんやっぱり綺麗な海をやっぱ綺麗にした状態でやっぱ自分たちが手を合わせるっていうことはやっぱ大事かなと思ってるんで、僕こっち南相馬ですが、いわきの方ももちろん11日の日に皆さんゴミ拾いをしてやる予定になってますんで、はい。
それでは福島サーフィン連盟主催の追悼慰霊祭、日程をもう一度ご案内いただいていいですか？
3月の10日日曜日です。で午後1時30分より受付してもらいまして、ゴミ袋とか軍手はこちらの方で支給しますん で1時間ほど、ビーチクリーンをして、2時半より、一応追悼慰霊祭やりたいと思ってます。
震災3年目に向かうわけですね。これから室原さんが愛してやまない南相馬の海に寄せる思い、教えてください。
一日も早く、昔のようには行かないかもしれませんが、未来のためにも僕ら少しでも、できることを今年からまたやっていきたいなと思ってます。
北泉の海といえば日本中また世界中のサーフィンの皆さんが愛してやまない海だということで、ぜひ一日も早く元に戻る日が来ることを祈ってやみません。室原さん、どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
美智子さん、以上です。
ありがとうございました。皆さんの思いがね、どんどん続くように願いたいと思います。さて、今度は福島絆物語から作品をご紹介していきましょう。
福島絆物語。福島市立飯野中学校1年、広野亜美。頑張ってください。お疲れ様でした。手作りのメッセージボードを持ち、私と弟は昨年の4月から国道114号線で浜通りに向かう警察自衛隊車両へ応援の言葉を送っています。はじめは手を振り返してくれるくらいだったのですが、災害派遣に向かう途中や帰る途中に車を止めて話しかけてくれるようになりました。中にはありがとう、励みになっていますと言って泣いていた警察官もいて驚きました。何気なくやっていたことが本当に嬉しかったのを今でもはっきりと覚えています。そしてもっとしっかり応援したいと思うようになりました。しばらく続けていると、災害派遣を終え県外へ帰った警察官や自衛隊の皆さんから手紙や寄せ書きの色紙が送られてきました。その手紙にはありがとうやお互いに頑張ろうなどと書いてありました。寄せ書きの色紙には絆という字とたくさんの人からのメッセージが書いてありました。絆とは前から知っている言葉だったけど、今回の震災で本当に大切な言葉になりました。福島の方はみんなで力を合わせてあの震災を乗り越えようとしています。また他県からもボランティアや寄付、救援物資などたくさんの方が援助してくれました。警察官、自衛隊の皆さんも危険な場所へ入り、今もまだ頑張ってくれています。とても悲しく辛い震災だったけれど、みんなで一致団結した絆物語を見ることができました。一生忘れず、自分の子に孫にしっかりと伝えていこうと思います。
今日は福島市立飯野中学校1年生、広野亜美さんの作品、福島絆物語をご紹介いたしました。さて、現在県立図書館では東日本大震災などパネル展、福島絆物語の企画展を開催しております。東日本大震災から2年、震災の記録とともに震災で感じた家族や地域との絆、震災にあって支えてくれた人々との絆、避難先での新たな絆など、開催は14日木曜日までとなっています。未来へつなぐ福島の絆物語にぜひ皆様触れていただきたいと思います。この番組は福島県がお送りいたしました。